3、救済の導き手。1、兄弟を認識するための道は、彼の中に聖霊を認識することである。すでに述べた通り、聖霊とは知覚を知識へと転移させるための架け橋であり、それにより私たちはこの2つの言葉を関連性があるもののように使うことができる。というのも、聖霊の心の中では、両者は確かに関連しているからである。両者の関わりは聖霊の心の中にあることが必要である。さもなければこれら2つの考え方の間の分離は癒しを受け付けないからである。聖霊の心はあなたの心の一部でもあり、神の心の一部でもあるがゆえに、聖霊は聖なる三位一体の一部をなす。このことは言葉ではなく経験において明確にされる必要がある。2、聖霊とは癒しの考えである。この考えは想念であるから、共有されるにつれて増加する。それは神を代弁する呼びかけでもあるから、神の考えでもある。あなたは神の一部であるから、それはまたあなた自身の考えでもあり、神の被造物たちすべての考えでもある。聖霊の想念は宇宙の一部であり、宇宙の法則に従うので、それは他の想念の特性も共有している。すなわち、与えることによって、それは強められる。あなたがそれを兄弟に与えるにつれて、それはあなたの中で増大する。この奇跡が起こるためには、兄弟が彼自身の中やあなたの中の聖霊に気づいている必要はない。あなたがそうであったように、彼は神を代弁する呼びかけから乖離しているかもしれない。この乖離はあなたが彼の中にある神を代弁する呼びかけに気づき、それが存在していることを認めるようになるにつれて、あなたと兄弟の両方の中で癒される。3、あなたの兄弟を見るのに全く正反対の2つの見方がある。それはどちらもあなたの心の中にあるはずである。なぜなら、そのように知覚する主体はあなた自身だからである。それらはまた彼の心の中にもあるはずである。なぜなら、あなたは彼を知覚しているからである。彼の心の中にいる聖霊を通して彼を見なさい。そうすればあなたは自分の心の中に聖霊を認識する。あなたは自分が兄弟の中に認めるものを自分自身の中に認め、自分が分かち合うものを強化する。でも、あなたの中で聖霊の声は弱まっている。だからこそ、あなたはそれを共有しなければならない。あなたにその声が聞こえるようになるためには、その前にそれが強化されなければならない。あなたの心の中でそれがこのように弱らしい間は、あなた自身の中にそれを聞くことは不可能である。それ自体は弱くないのだから。あなたにそれを聞く意欲がないことにより、それは制限されている。もしあなたが自分自身の中だけに聖霊を探すという間違いを起こすなら、あなた自身の想念があなたを怖がらされるだろう。なぜならあなたは自我の視点を取り入れることにより、自我を導き手にして、自我にとっては未知の国へ旅立つことになるからである。これは必ず恐れを生み出す。5、時間は自我の概念であるから、遅延は自我からのものである。時間も遅延も永遠の中では無意味である。私は以前、聖霊とは自我に対する神の答えだと述べた。聖霊があなたに思い出されることは全て自我の見解とは正反対である。なぜなら真の知覚と偽りの知覚はそれら自体が対立に関係にあるからである。聖霊には自我が作り出したものを取り消すという任務がある。聖霊は自我が機能しているものと同じレベルでそれを取り消す。そうでなければ心はその変化を理解できない。6、繰り返し強調してきたことだが、心の一つのレベルはもう一方のレベルにとっては理解不可能であり、自我と聖霊についても時間と永遠についても同じことが言える。永遠とは神からの想念なので、聖霊はそれを完璧に理解している。時間は自我による信念の一つなので、自我の領域をなす定時の心は疑問を抱かず時間を受け入れる。時間の中で唯一の永遠なる側面は今だけである。7、聖霊は自我による解釈と霊に属する知識との間の仲介者である。象徴を取り扱う能力のある聖霊は自我の言葉で自我の信念に働きかけることができる。象徴を超えて永遠を見る能力により、聖霊には自らを代弁する神の法則が理解できる。したがって聖霊は自我が作り出すものを破壊によってではなく理解によって解釈し直すという機能が果たせる。理解は光であり、光は知識へと導く。聖霊は光であるあなたの中にいるがゆえに、自らも光の中にいるのだが、あなた自身はこのことを知らない。したがって神のためにあなたを解釈し直すことが聖霊の任務である。8、あなたは自分一人で自分自身を理解することはできない。 その理由は、一なる個の中にある自らの正当な場所から離れたあなたには何の意味もなく、一なる個にとっての正当な場所とは神だからである。これがあなたの命であり、あなたの永遠である。あなたの自己である。聖霊があなたに思い出させるのはこのことである。聖霊が見ているものもこのことである。このビジョンはあまりにも穏やかなので、自我を怖がらされる。平安は自我の最大の敵である。自我による現実解釈によれば、戦いこそが自我が生き残るための保証であるからである。自我は争いの中で強くなる。もしあなたが争うというものがあると信じるなら、凶暴に反応することになる。それは危険という考えがあなたの心に入り込んだからである。その考え自体が自我への訴えに他ならない。危険からの呼びかけをたゆまず見張っているという点においては、聖霊も自我と同じだが、自我がそれを歓迎するに対し、聖霊は自らの強さを持ってそれに呼吸する。聖霊は平安を歓迎することで、自我によるそのような歓迎に対抗する。永遠と平安は時間と戦いの場合と同じように相互に密接に関連している。9、知覚は関わりから意味を引き出す。あなたが受け入れるさまざまな関わりがあなたの信念の土台である。分離とは分裂した心の別名に過ぎない。聖霊が平安の象徴であるように、自我は分裂の分離の象徴である。あなたは自分が他者の中に知覚するものを自分自身の中で強めている。あなたは自分の心に誤って知覚させているかもしれないが、聖霊はあなたの心による誤った知覚をあなたの心に再解釈させる。10、聖霊は完璧な教師である。聖霊はあなたの心がすでに理解していることだけを用いて、あなたがそれを理解していないということをあなたに教える。聖霊は気の進まない学習者に対し、その心に逆らわずに対処することができる。なぜなら、彼の心の一部は今も神の側についているからである。この部分を隠蔽しようとする自我の試みにもかかわらず、それは依然として自我よりもずっと強いものである。とはいえ、自我自身はその強さを認識していない。聖霊はその強さを完全に認識しているが、その理由はそれが聖霊自身の住まいであり、心の中で聖霊がくつろげる場所だからである。あなたもそこでくつろいでいる。なぜなら、それは平安の場所であり、平安は神からのものだからである。神の一部であるあなたは、神の平安の中でしかくつろぐことができない。そして平安が永遠なるものだとすれば、あなたは永遠の中でのみくつろぐということになる。11、自我は自分が知覚する通りに世界を作り出したが、自我が作り出したものの再解釈者である聖霊は、あなたを故郷へ連れて帰るための教育の仕組みとしてこの世界を見ている。聖霊は時間を知覚した上で、それを時間を超えたものへと解釈し直さなければならない。対立を抱えている心を相手にして、その心のために働きかけなければならないので、聖霊は対立する物事の間を縫って働かなければならない。訂正し学びなさい。そして学べるように心を開いていなさい。あなたが真理を作り出したのではないが、それでも真理はあなたを自由にすることができる。聖霊が見る通りに見て、聖霊が理解する通りに理解しなさい。聖霊の理解は、私を思い出して神を振り返る。聖霊は常に神との聖品を扱っており、あなたの一部でもある。聖霊はあなたの救済への導き手である。なぜなら、聖霊は過去と未来の物事の記憶を保ち、それらを現在へと運んでくるからである。聖霊はこの環境をあなたの心の中に優しく保つ。そしてあなたに求めることは、ただあなたが自分の中の喜びを増大するためにその環境を分かち合い、それにより聖霊の名においてそれを増大させることである。4、教えること、癒すこと。1、恐れが隠してしまったものも依然としてあなたの一部である。食材に加わることが恐れから抜け出す道である。聖霊はあなたが恐ろしいと知覚するあらゆるものを解釈し直すのを助け、愛あるものだけが真実だとあなたに教える。真理はあなたに破壊できるものではないが、それを受け入れることはまさにあなたにできることである。それはあなたに属している。なぜなら、神の延長であるあなたは神と共にそれを創造したからである。あなたは神に創造されたがゆえに神の一部であると同じように、真理はあなたの一部であるがゆえにあなたのものである。善なるものは創造を代弁する行為である聖霊から生じるので、決して失われない。善でないものは創造されたことはなく、したがってそれを保護することはできない。食材は神の国の安全を保障するものであり、一なる子の融合が食材を保護するものである。一なる子は一つに結びついているので、自我は神の国に打ち勝つことはできない。一 になるようにという聖霊の呼びかけを聞く者たちの前で自我は踊れ、取り消される。に自我が作り出すものは自我が自分のためだけにとっておく。だから自我には強さがない。その存在は分かち合われない。それは死ぬことはない。一度も生まれなかっただけである。物理的な生誕は始まりではなく継続である。継続する一切はすでに生まれている。あなたが自分の心の癒されてない部分を喜んで工事の心へと戻し、分割なき心を創造することへ戻そうとすることにつれて継続する一切は増大する。私はあなたにその土台を与えるために来た。それによりあなた自身の想念があなたを真に自由にできるようにするためである。あなたは弱すぎて増大させられないような共有されていない想念という重荷を背負ってきたが、それらを作り出したあなたにはそれらを取り消す方法がわからなかった。あなたは過去の誤りを一人で無効にすることはできない。それはあなた自身が作り出したのではない治療法、すなわち食材によらなければあなたの心から消え去ることはない。食材は純粋な分かち合いの行為として理解さなければならない。この世界においてさえ一なる声を聞くことは可能だと私が言った時に意味したのはこのことである。あなたは神の一部であり、一なる子が一つであるなら、あなたの自我の見ている自己だけに限定される得る存在ではない。3. 一なる子のどの部分が抱いているものであれ、愛ある想念はどれも皆そのあらゆる部分に属している。それは愛あるものだからこそ共有される。分かち合うことが神による創造の仕方であり、あなたによる創造の仕方でもある。自我はあなたを神の国から追放されたままにしておくことはできるが、神の国自体の中で自我には何の力もない。霊に属する想念はそれらを思考する心から離れず、それぞれの間で葛藤が生じることもありえない。しかし自我に属する想念は葛藤し得る。なぜならそれらの想念はいくつもの異なるレベルで生ずる上に、同じレベルにおいても対立する想念を含んでいるからである。対立する想念を分かち合うことは不可能である。あなたが分かち合えるのは神に属する想念と神があなたのために取っておく想念だけである。そしてそのようなものからなるものが神の国である。その他のものは聖霊が神の国の光の中で解釈し直して分かち合われるにふさわしいものにするまであなたのもとにとどまる。それが十分に浄化されたとき、聖霊はあなたにそれらを与えさせる。それらを分かち合おうという決断そのものがそれらの浄化である。4. 私は私だけのために贖うことはできないと理解したので一なる声を聞いた。一なる声を聞くということは自分自身がそれを聞くためにそれを分かち合おうと決断していることを示唆している。私の中にあった心は今もなお神によって創造された心の一つ一つへと格子固く引き寄せられている。なぜなら神の全一性は神の子の全一性でもあるからである。あなたは傷つくことはあり得ず、自分自身の全一性の他には何も兄弟に見せたいと望んではいない。彼があなたを傷つけることなどできないと彼に示し、何かを理由にして彼を責めることのないようにしなさい。さもなければあなたはそれと同じ理由で自分自身を責めることになる。これが他の方も向けてやるということの意味である。 5. 教えるには多くの方法があるが、その中でも最高の方法は手本を示すことである。教えるとは癒すことであるはずである。なぜならそれは考えを分かち合うことだからである。さらにそれは考えを分かち合うとはそれらを強化することだという認識でもあるからである。私は自分が学んだことを教える必要に駆られたのを忘れることができない。それは自分がそれを学んだからこそ私の中に生じた必要だった。私はあなたが学んだことを教えるようにとあなたに呼びかける。なぜならそうすることによってあなたはそれを頼りにできるからである。私の名は神の子の名であるのだから、私の名においてそれを頼りがいのあるものにしなさい。私は自分の学んだことをあなたに惜しみなく与える。そして私の中にあなたの心はあなたがそれを聞こうと選択するとき歓喜にあふれる。6. 聖霊は取り消しによって私たちすべての中で贖い、そうすることであなたが自分の心の中に置いた重荷を取り去る。聖霊の後についていくことによってあなたは自分が属する神のもとへ戻るように導かれる。そして兄弟を一緒に連れていくことによらなければどうしてあなたにその道が見出されるだろう。食材の私の役割はあなたがそれに加わり、それを分かち合うまで感情しない。あなたを教える通りに学ぶのである。私は決してあなたから離れず、 あなたを見捨てない。なぜならあなたを見捨てるということは私自身と私を創造した神をも見捨てることになるからである。あなたももし兄弟の誰かを見捨てるならあなた自身と神を見捨てることになる。あなたは彼らをありのままに見ることを学び、彼らもあなたと同じように神に属していることを理解しなければならない。兄弟との接し方として神のものは神に返すことによる以上に良い接し方があるだろうか。7、食材は癒された心の力をあなたに与えるが、創造する力は神のもの、神からのものである。したがって許された者たちはまず癒すことに献身しなければならない。癒しについての考えを受け取った彼らはそれを持ち続けるためにはそれを与えなければならないからである。創造の完全な力は神による想念が一つでも神の国から締め出されている間は表現されない。一なるこの共同の意思だけが父のように創造できる創造の主体である。なぜなら完全なるものだけが完全に与えること、考えることができ、神の思考には何も欠けたことがないからである。聖霊を通さずにあなたが考える全てのことには明らかに欠けたところがある。8、かくも先生のあなたがどうして苦しむことなどできるだろう。あなたの過去はその美しさを除いて全て過ぎ去っており、祝福の他には何一つ残っていない。私はあなたの優しさの全てとあなたが抱いたことのある愛のこもった考えの一つ一つを保存してきた。私はそれらの持つ光を隠していた誤りを除去してそれらを清め、あなたのためにそれらをその完璧な輝きの中に保ってきた。それらは破壊を超越し罪悪をも超越している。それらはあなたの中にいる聖霊から生じたものであり、私たちは神が創造するものは永遠であると知っている。私が自分を愛するようにあなたを愛してきたので、あなたは真に心安らかに出発できる。あなたは私の祝福とともに私の祝福のために出かけていく。それを常に私たちのものにしておけるように、それを持ち続け分かち合いなさい。私は神の平安が保たれ分かち合われるように、それをあなたの心と両手に託す。それを抱くための心は清く、それを与えるための両手は力強い。私たちが負けることはありえない。私の判断は神の英知と同じほどに強く、私たちの実存は神の心と意志のうちにある。神の静かな子供たちは祝福された神の子らである。神の想念はあなたと共にある。